はい、続いて同数3票ですね。
はい、
うさぎさんかっこかりと
。はい。ケイケイさん。
ケイケイさん、ケイケイさんこと、はい、安倍ケイさん。
はい。
また、パクさんからいただきました。
はい。ごめんなさい。ケイケイさんからメッセージをいただいてます。はい。こんばんは、ケイケイこと、安倍ケイです。PSND、いつも楽しみに聞かせていただいております。重大ニュースの投票をさせていただきます。ヒックス粒子の発見。イカロスの、との交信回復。かっこすごい活躍しているのにあんまり目立っていませんよね。はい。それから、まさかの光明星3、打ち上げ成功。です。相変わらず光学系に偏っていますが、よろしくお願いいたします。
はい。
ご応募ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、で、この今の短編の中にありました、イカロスの冬眠からの目覚めと、ギネスへの登録ですね。こちらをまとめて、
はい。
上げさせていただいてます。イカロス自身は、去年のいつだったか、冬頃からね、軌道の関係で、冬眠モードに入りまして、まあ、本来であればそのまま探査機というか宇宙機で冬眠モードってほとんどね、テレメも送れないような状態でずーっと電池の消耗を抑えながら、まあなんとか生きてるかなっていうような状態なんで、そっから復活するのはハヤブサぐらいなんですけども、このイカロスもハヤブサ兄貴の一種を受け継いだのか、
うん、
バッチリね、冬眠の状態から復活しましたということで。
キャラクター的にはね、なんか、イカ棒とかいろいろ、
はい。
可愛がられてる感じで。
去年の去年じゃなかった、これもシャットダウンしたのも2012年の1月6日ですね。
はい。
ここで冬眠モードに移行して、そのまま、延々と半年以上眠り続けまして、9月6日に、ふにゃっ、うん、ツイッター上でふにゃっと、突如つぶやいて、みんな、何事だって騒いだ後に、その後9月8日にですね、イカロスの電波をキャッチしましたということで、発表がありまして、イカロス自体はもう、やることほとんどやりましたからね。もともとは、ソーラーセールの展開、これでフルサクセス。その後金星、まあ、暁と同じ軌道を飛んでましたんで、
はい、
金星フライバイ、これでフルサクセスじゃないや、エクストラサクセスですね。うん、
はい。
もう本来であればこれでも、これでというか、そもそもが、ソラーセイル実証機なんで、ソラーセイルの実験の時点でもうほとんど目的は達成してるんですけれども、まあ、その後野心的に回転数制御したりだとか、はい、あとは逆転、回転方向を逆転させたりだとか。
はい。
あとはなんだっけな。いろいろやりすぎてパッと出てくる。まあ、DCAM の放出とかもありましたけれども。このイカロスでですね、ソーラーセール。まあ、最初、ソーラーセールというか、ソーラー電力セールとしての着実な実証を重ねて、まあ、次の木星トロヤ軍小惑星探査に向けての技術実証をができたのかなというところで、できたのかなというか、早くこのね、イカロスの後継機というか、イカロス自身は探査するわけではなくて、
うん、
実際の光学実験機なんでね、宇宙空間を飛ぶことが目的だったんで、その技術使って早く、
うん、
科学探査等に供することができればいいのかなと思ってます、うん、というところで、で、このイカロス自身は都民から目覚めたんですけれども、それと合わせて、
はい。
ギネスへの登録の方も行われまして、世界初の宇宙ヨットとしてギネスブックに登録されてますと。
はい。
で、これと合わせて、イカロスから分離した DCAM-1-2 っていうちっちゃいカメラ
だ
ったんですけれども、これが世界最初の衛星ということで、こちらもギネス記録になってますと。
はい。
ね、ディカムちゃんは内蔵のバッテリーで飛び去りながらこう、うん、イカロスの翼面の状態を撮影するっていうところで、
うん、
まあね、これもツイッターのアカウントがあるんですけれども
頑張るぞって言いながら飛んでいって覚えてます。
だんだん眠くなっていっちゃってっていう、ツイッター上でもね、このギネスの、 ギネス登録されましたっていう際には、久しぶりに3人揃って、つぶやきしてましたけれども。
はい。
またね、この D カム自体は、他の探査機とかにも載せられる予定がちょこちょこあるみたいで、それこそハヤブサ2なんかにも載せられて、衛星の外からの、画像を撮影しようっていうのはありますね。
うん、
まあ、確かに、今年、ほとんど、今年ほとんど寝てただけのイカロスがニュースに入ってるっていうのもまた面白いところであるんですけど。
そうですね。うん。
はい。というわけで、
はい、
Thank you 1号と、
はい、
新種9号のドッキング、あとはイカロスの、
はい、
イカロス関連のニュースですね。こちら、それぞれ投票いただきましてありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。
はい、じゃあ、ベスト 5?
ベスト5ですね。ここからまた番号が。
はい。
で、またこのベスト5も同数なんですよね。
はい。
皆さん結構被ってはないんだけれども、
うん、
やっぱりね、
うん、
気になるニュースは、
はい。
ありますから。はい、で、同数、ベスト5ですね。こちらに、4票ずつ、同数で2件ありまして、ヤミーさん、沢谷さん、ユミさん、ジャック団長さんからいただきました。
はい。
ヒックス粒子発見のニュースですね。
はい。
はい、こちら。先ほどは光の速度を超えたということでニュートリノの話だったんですけれども、
はい、
それとは別にまたセルン、というか、セルンのスイスとフランスの国境に作った、LHC、ラージハドロンコライダーですね。こちらの方で、ヒックス粒子らしきものを発見したということで。
はい、じゃあ、いただいた投票をご紹介させていただきます。
はい。
はい、ジャック団長さんからのメッセージです。はじめまして、いつも楽しく聞かせていただいております。今年の三大宇宙ニュースは、ジャイアントインパクトの証拠、ヒックス粒子発見、高速超素粒子は嘘だったです。次、ヤミーさんからもメッセージをいただいております。今年の気になったニュースです。まだ間に合えますか ?1、FITSAT-1、ISS、
ヒットサットの、
ヒットサットですね。ヒットサット1、ISS より放出、送信実験と発光実験成功。過去、超小型衛星の実験、学生さんも頑張ってて応援したくなります。2、キュリオシティ、火星着陸成功、観測データ送信。過去、着陸映像にびっくりしました。スタッフのオーバーアクションにも。3、ヒックス粒子発見。いろいろな番組で取り上げられましたね。以上でお願いします。イカロス復活やアルマ活躍も入れたかったのですが、というメッセージです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
そうですね。やっぱり皆さん悩んで、
はい、
これかなっていうことで3件入れていただいてるんですけども、まあ、それこそ、ヒックスの発見があったから、宇宙と素粒子の夜やってたってわけではないんですけども。
ちょうどね、その直後ぐらいから、ね、
はい。
で、始まりました。
それこそまあね、LHC の本格、まあ、本格的な実験が始まって、なんかそういう兆候があるよ、まあ、ヒックスっぽいものが出たんじゃないかっていうニュースはちらほら出てたんですけれども、
はい、
最終的な発表としてはこの9月でしたっけ？
7月。
あ、7月か、7月4日の発表で、
うん、はい、
ヒックスが見つかりましたので、またこれも、テレビなんかでヒックスって神の粒子だとか、その、ヒックスが、つまり、こいつは何なんだっていう話を延々としている中で、
はい、
模型使ったりだとか、結局ヒックスが何っていう話は、まあ、概念的な話でしかなかったり、その、例え話をしても、それは結局、ね、単なる例えであって本質をついてないだとかっていうところがあって、自分もそんなに素粒子詳しくないんで、局長さんとかの話聞きながら、へーって思いながら。
はい。私もへーって思ってました。ね、物に重さを与える粒子って何って感じしますもんね、だって。
そうなんですよ。重さ、まあ、重さ。
質量。重さっていうか、重さと質量は違いますもんね。質量を、だから、他の質量を与える粒子って、 何って思いますよね。で、それ自体も質量を持ってて。まあ、そうなんです
そうなんです。じゃあ、そうなんですね。不思議なんですよね。
よくわかんないです。また局長さんに説明していただきたいところですね。
まあでもこれでね、ヒックスっていう名前は一躍有名になって、
はい。
まあ、素粒子についてね、もうちょっと、興味とか持ってもらえたらいいのかな、とか思います。はい。こんなにヒックスの話ができないからあれですけど。
そうですね。
そうですね。で、続いて同数4票いただきまして、はい、ブルー青のスバルさんとマッテベキさん、はい、あと福田さんですね。それと、はいパクさんからいただきまして、はい、ドラゴン宇宙船の本格運用でのドッキングということ。
はい。
本格運用ですよね。初。
そうです。
うん。デモフライトでのドッキングですね。ISS へのドッキングについてのニュースでいただきました。
はい。ブルーさんからメッセージをいただいております。お疲れ様です。いつも楽しく聞かせてもらってます。三大ニュース1。キュリオシティの火星探査開始、2、ドラゴン宇宙船の ISS ドッキング成功、3、ボイジャーの磁気ハイウェイ発見、NASA 三昧になってしまった。イカロスのギネスとか、アルマの成果とか、続々とか、他にも気になることは多いんですけどね。宇宙と素粒子の夜が終わってしまったのもニュースというかちょっと残念でした。でも、確かに正確性って難しそうなので、いつか復活できるといいですね。というメッセージです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。パクさんからのメッセージです。おさむございます。三つ何かあったかな？一、イカロス再発見。二、ドラゴン X、ISS に到着したけど満身創痍。三、来た、上がっちゃったね。の三話かな？というメッセージです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
それから続けて、福田さんからメッセージをいただいております。こんにちは。いつも番組楽しく、かつ興味深く拝聴させていただいております。早速ですが、今年気になった宇宙ニュース3つ。ドラゴン宇宙船 ISS とドッキング成功。民間宇宙開発時代の幕開け。キュリオシティ着陸成功、観測開始。あんな複雑な着陸がぶっつけ本番でうまくいくのかなと思ってたのですが、さすがです。北朝鮮衛星打ち上げ成功、年末まさかのびっくりドッキリ。天文だったら金環食や金星太陽面通過を挙げるところですが、宇宙も賑やかな話題の1年でした。来年はイプシロンロケットをぜひこのラインナップに挙げたいものです、というメッセージです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
なんかね、メッセージ読んでいくと、上位のメンツがだんだんバレてくるところがあるんですけど、まあ、それは置いといて。はい。で、はい、ドラゴン時代、スペース X の開発したカプセル型の宇宙船で、
はい、
ずーっとですね、ファルコン9の打ち上げから延々と言われてたんですけれども、ISS への、まあ、NASA からの承認がなかなか降りなくてですね、はい、去年の、最初が2月か、2月に打ち上げていってたのがまず延期して、これが4月打ち上げていってたのがまた延期して、3度目の正直で5月22日ですね、ファルコン9によって、ドラゴン初号機打ち上げられ、あ、初号機じゃないですね、これは。何号機だ。5号機が出てこないです。2号機、3号機。まず、はじめに2010年の12月に、
はい、
ファルコン9によって最初のドラゴンの飛行が行われまして、その後、まあ、1年半近くですね、経って、まあ、今回のこの5月22日、2012年5月22日の打ち上げですね、こちらで ISS へのドッキングを成功させましたということで、こちらも、初業軌道輸送サービス、コッツ計画の中の打ち上げなんですが、いよいよこの民間による宇宙輸送というものが幕開けしましたということで、
うん、
ね、そもそもがファルコン9が飛んだ時点でおーって思ったんですけど、そこからさらにそのドラゴン宇宙船って、まあ、HTV が先に上がったんでなんとかメンツは保ってたかなってとこなんですけど、このファルコン9も、油圧室と、あとは、暴露パレット、 ットは運べないんですが、船外貨物も一応運べるということで、で、一応アメリカとしても ISS へのアクセスは、アクセスというか ISS へ自力で荷物を運ぶことができるということで、ISS 自体のね、運用も延長が検討されている中で、これからどんどんこのドラゴンによる輸送、まあ、他にも CCDV じゃなかった、コッツ計画でのですね、打ち上げは計画されているので、
うん、
初業宇宙船っていうのが飛び出してくるのかなと思ってるところです。
うん、
はい。まあね、この、打ち上げの後も、まあ、いろいろとありまして、まあ、最初なんでね、トラブルもありつつ、うん、まあ、最初の5月の打ち上げはですね、一応終わって5月の31日に帰還しまして、その後、10月23日に、2回目のドラゴンの打ち上げがあったんですよね、
はい、
今年だけでドラゴンは2回打ち上がってるってことで、
うん、
まあその時点でね、やっぱりこんな短期間でボンボンボンボン打てるっていうのは、
うん、
やっぱりね、数の暴力というか
暴力ですか、
まあ、それで結局安くしてるってところもあるんで、
自力がやっぱり違いますよね。なんかこう、
あの勢いですよね、うん、もうお金の流れもそうだし、うん、やるって言ったらバーッと集中してやっちゃって、
うん、
まさかまさかで、そもそもがね、あの HTV のどれぐらい後かって言ったら10年ちょっと後計画が始まって、今や同じペースで打ち上げるまでになってるってところで、
HTV 今年上がったのになんか、アーティストに、あれって感じですね。
そうですね。実は HTV も今年2回上がってるんですよね。はい。冬の2号機と、うん、あの夏の3号機とですね。
はい。
まあ、まあ、あれです。宇宙輸送系はそれぐらいでいいんですよね。あの、皆さんに気づかれることなく、さりげなく、こう。支えるというところ。
うん。うん、エイトさん、こう、目から汗がという感じ。
いやいやいや。逆にあの、今まで、
はい。
あの、ATV と HTV しか輸送手段がなかったんで、そこにまた新たにね、うん、輸送手段が加わるってところは、もう大変喜ばしいところというか、逆に、これで、あの、需要取られるんじゃないかってところもあるんですけど。で、ドラゴンに関しては、今はまだね、あの、貨物のみなんですけど、有人の計画ももちろん控えてますんで、はい、
うん、
今後、人を乗せて飛ぶってこともいよいよ目前に迫ってるのかなという感じがします。
うん、ドラゴン、また名前もかっこいいし、海にね、再突入して、海にいつも落ちて浮かんでるのを見たら、こう、ゴン太くんの頭が波間から覗いてるみたいな、あの、ほのかに焦げた色が、よく似てて可愛いんですよね。
うん、ね、あのサイズも小さいんですよね。
うん、
またこれがオリオン宇宙船になるとこれの倍以上ありますから、
うん、
これが落ちてくるのは相当怖いなって思います。うん、
あ、でもその HTV に関して言えば、今年はね、再突入の時にカメラ。
ああ、はいはいはい、アイボール。そうだな。アイボールの話も、誰も
入れて
も
ら
って。いやいや、いいです。宇宙ニュースは、日本の宇宙開発だけを指すんではないんで。
はい。
はい。そんなね、悲観的にならなくても、来年すごいことすればいいんですよ。悔しくないですよ。言いますけど。
はい。
はい。まファルコン9というか、ドラゴン自体もまあ1回目はそこそこうまくいったんですけど、2回目でね、ちょっと上段のエンジンの調子が悪くなりまして、燃焼時間が、
うん、
ちょっと足りなくなりまして、予定の軌道に投入できずに一緒に打ち上げてました。
うん、
サブペイロードの名前が出てこない。
で、お金払って、乗っけてもらって置いてかれたらなんか悲しいですよね。商業的にはどうなのっていう感じはします。
まあまあ、そのために保険かけてます、
ね。はい。
はい、まあ、
はい、
ドラゴンは来年もぼちぼちと上がるところなので、
はい、
楽しみにしておきたいと思います。
はい。
ということで、 ブルー青のスバルさんと待ってるゆきさん、福田さん、あと、パクさんですね。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい。
はい。
そして、いよいよベスト3なんですけれども、はい、ベスト3、3位も実は同率で2件あるんですよね。
はい。
はい。本当に、あれですね、僅差の、戦いじゃないですね。僅差でずっと今まで来てるんですけど、まあ、最後二つに、大体もうそろそろ予想ついてると思うんですけど。まあ、それはその時で。3位の発表です。それぞれ5票いただきまして、
はい。
投票で、5票いただきまして、サミさん、ユミさん、ターチャさん、ケンさん、そして自分ですね。
はい。
2012年といえば、今年の漢字は金だったんですけれども、はい、それにちなむもので、金環日食。はい。あと、金星の日面通過。あとは金星食ですね。
はい。金です。
金です。
はい。メッセージをいただいています。ケンさんからメッセージをいただいています。
はい。
本番はまた、はじめまして。毎回楽しく聞かせていただいている東京都在住の25歳会社員男性です。今回今年の宇宙ニュース3つ挙げるということで初めて投稿させていただきます。ありがとうございます。1、5月の金環日食列島横断。2、星で宇宙飛行士 ISS で長期滞在洗顔活動関連ニュース。3、火星探査機キュリオシティ火星着陸探査関連ニュース。大衆的な回答ですが、今年のニュースというとこのようなところではないでしょうか。また番組に対しての意見などですが、いつも楽しく聞けているので特にないのですが、あえてあげるともっと放送回数を増やしてほしいといったところでしょうか。かっこ笑い。できれば週1で、なんて無茶なお願いを言いつつこのあたりで退散いたします。これからも応援していますので頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございます。
嬉しいメッセージですね。
はい。冷や汗ですね。
冷や汗です。そしてターチャさん、ターチャさんから投票いただいてます。今年の宇宙ニュース3件、金環日食、キュリオシティの火星着陸、三鷹の国立天文台の 4D2U ドームシアター体験ということです。ありがとうございました。
ありがとうございます。でメッセージいただきまして、
はい、
皆さんご覧になったかと思うんですが、5月21日の朝7時、はい、7時頃かな、うん、ちょうど出勤とか通勤の時間、出勤とか通学の時間だったと思うんですけれども、うん、金環日食が列島横断ということで、これもね、見逃すともう300年ぐらい後でしたっけ。
そうなんですか。
だから
日本で見れるのは、
ですね、九州南部から四国地方南部、近畿南部から中部地方、あとは関東まで。
うん、
今、いわゆる太平洋ベルト沿い、まあ、人口密集地帯をこうね、金環日食が通るということで、まあ、あいにくね、天気が悪くて見れないところも多々あったんですけれども、まあ、それでも事前、まあ、金環日食はね、事前の周知とか、まあ、あとは、直接太陽を見ないようにということで、周知徹底されてまして、特に問題もなく、皆さんね、観測できたかと思います、
うん、
直接見るのもあれだったんですけど、太陽の光を透かして影にして欠けていく様子を観測したりだとか、
うん、
いろいろな観測方法があったんですけれども、うん、またこの際には日の出もね観測したりだとか、
うん、
金環日食の影は軌道上の衛星からですね、影がこう日本を隠していく様子とかも撮られたりとか、
うん、
天文イベントでここまで、注目を浴びたのは本当久しぶりなのかなって感じがしました。
うん。
はい。
日食メガネもたくさん売れてましたよね。
出てましたね。もうビクセンさんとか、
うん、
瀬戸が追いつかなくって、もう、ただそれでも見てほしいということで一生懸命頑張ってましたけども。うん、はい。で、この後、一月もせずに、6月の8日にですね、金星の日面通過。
はい。
これも昼間だったんですけれども、まあ、この金環日食の時に使った日食メガネで、はい。実は見れちゃうという、この、うん、なんと一粒で二度おいしいじゃないですけれども、
うん、
はい。ね、太陽の左端ぐらいをこう、金星がちょこちょこと通過していく様子が観測されてまして、
はい、
うん、で、これが、名古屋市科学館にですね、太陽の黒点の様子を観測する、
はい、
まあ、日本でも最大級の、投影機がありまして、そこに、金星の影がずーっと出ていく様子とかも観測されてまして、
はい、
普段はね、真っ白なスクリーンなんですけど、ちょうど太陽活動極小期で黒点が少ないっていうのもあって、映るものが少なかったんですけど、
うん、
金星がこう動いていくシーンとかも流れてましたね。うん、
はい。
はい、そんな感じで、まあ、2012年といえば金で、オリンピックの金よりも、私たちとしては金環日食、金星の金ということで、はい、
うん、
今年らしいニュースかなと思います。
はい。
はい。
そして、同率3位ですか？
はい、同率3位ですね。はい、ご票いただきまして、はい、ケイケンさん、あとパクさん、
はい、
カエルカーさんと福田さん、はい、あとは後藤さんですね。
はい。
これももうつい最近のニュースだった速報も出るくらいで、
はい、
北朝鮮の、銀河3号ロケットによる光明星3号の打ち上げ成功というニュースですね。
はい。
はい。
カエルカーさんからメッセージをいただいてます。カエルカーさんは、SLD のね、オープニング曲、エンディング曲、を作ってくださっていらっしゃる音楽チームの方ですね。2012年重大ニュース、アームストロング元宇宙飛行士が死去、北朝鮮が衛星打ち上げに成功、愛称はカグラ、大型低温重力波望遠鏡が着工ということです。メッセージありがとうございました。
ありがとうございます。
あ、音楽もいつもありがとうございました。
はい。
はい。
はい、ということで、まあ、
うん、
それもね、それもでも元々の話をすると4月の、要は、小宮星2号の、あ、3号か、3号の打ち上げ、んそうか、3号ですね、3号の打ち上げし、ん銀河3、銀河2号が失敗して銀河、違う、銀河2号はテポドン2のあれだから、
はい。
小宮星3、なんだっけ、3の2だったか3の B でしたっけ、
うん、
確か軌道上、いや、4月に打ち上げたロケットの、
はい、まあ、
再打ち上げだったんですよね。11月。
4月のは確か見てる前でポンって言っちゃったんです。
そうですね。まあ一段が、
うん、
まあもともとテポドンって緑色の塗装だったんですけど、光明星3号4月打ち上げの時には、まあ白の、銀河3号っていう名前のロケットに変わっちゃってて。
はい。
で、なおかつ、メディアも入れて、国外のメディアを入れて、プレスを射点に入れつつ、その、ロケットですよってことを大々的にアピールしながらの打ち上げで失敗してしまいまして。で、珍しく北朝鮮にして失敗のことをね、報道して。で、今回、韓国が先に KSLV の打ち上げっていうことで、
うん、
はいたんですけれども、これが延期に延期を重ねて、その間に着実に北は準備をしつつ、
うん、
前回の打ち上げのリベンジということで、
はい、
見事打ち上げの方成功させたということで、うん、SND でも、打ち上げの翌日にですね、速報として、
はい、
はい、特集させてもらってましたけども。
いや、これはすごいスクープ。のね、回だったと思います。私ちょっと参加できなかったんですけど、エイトさんと、局長さんと、あと、イサナさん。
イサナさん。
はい。で、北朝鮮の、もうその翌日に、なんか日本のマスコミが、なんか事実上のなんとかって言ってる間に、すごく詳しい解説を、ね、スペースニュースダイジェストでしたっていうのが、すごいなぁと思って。
まあ実質打ち上げた後、これがロケットか人工衛星かって話は結局テレビのメディアでやってて、自分たちというか SND の中ではこの軌道の様子をね、
うん、
ノーラッドからの情報です。 Google サットトラックで追っかけながらですね、
はい、
あの軌道形式が変わってる、すげえ、
うん、
なんだこれって3段目で軌道変えたんじゃない、うん、ドッグキックで軌道変えて 97.4 度の太陽ドキ軌道にまさか投入するなんて、すげえすげえってみんなすげえしか言わなくて何がすごいのか多分よくわからないって方もいらっしゃったかと思うんですけれども、
うん、
まあはじまあ結局そもそもがこれ北朝鮮は人工衛星って言い張ってて本当に人工衛星だったんですけれども、うん、打ち上げ自体はまあ国連決議には反するもので正規のものではないんですけれども世界で10番目の衛星打ち上げ、
はい、
実質の衛星打ち上げを行ったっていうところと、はい、一発目でいきなり南北に、うん、まあ、もともと北朝鮮は極軌道にしか上げられなくはないんですけれども、安全面考えると極軌道だけで、うん、しかもそれ太陽度計に入れちゃうというところで、初めてだとね、何かしらの物体を軌道に放り投げてしまえばいいんですけれども、それをあえて遠軌道で、しかも太陽度計に入れるっていう、この、チャレンジングな姿勢と、それをなおかつできちゃったっていうところが、
うん、
驚き
でしたね。
すごい
ですね。またね、軌道がこう出てきた時にもこうツイッターの宇宙クラスターとかではね、すごいって、これはすごそうだっていうのがもうざーっとね、情報がざわざわした感じがしてて、ね、マスコミはまだその普通の一般的なこう大衆のマスコミがまだ言ってない時にこう結構いろんな情報が、これは北朝鮮が、は、まあ、いろいろ思惑もあって、国連に違反したり、ね、あと国の内情が、国民を犠牲にしてまで宇宙開発をやっていいのかとか、いろいろモラルの面とかもあるんでしょうけど、それでもこの技術としてね、すごいことをやったっていうのが、なんというか、ツイッター上では、こう、バーッと早くに共有されたのを、こう、目の当たりにして、感慨深いものをありましたね。うん。
まあ、その前に各国が、あの、手たらくというか、
手たらく
実質は、北が先か南が先かで、
うん、
まあ、これも後から笑い話になればいいのかなと思いつつ、
はい。
こういうロケットをどちらが先に上げるかっていう競争的なところはなかなか、
うん、
先のあのね、ソ連とアメリカの競争ではないですけれども、
はい、
あれに近いものを感じながら、
うん、
あの、かつこの北朝鮮っていう物資も情報も限られた中でどうやってこんなもん作ったんだっていう技術的な興味とですね、うんうん、本当にこれだけ話してるだけで SND 一つ特集作れちゃうよっていうぐらいわっと湧いた話題だったんですけれども、
う
ん、
そうですね、
またね、あの、今はもう完全に衛星としての機能は喪失しちゃってて、これから先は延々と軌道上回るデブリになっちゃったのかなという感じはするんですけど、また総括で特集できればいいのかなというところはありますよね。ということで、ね、年のね、最後に、年の最後というか、最後の最後で偉いことやってくれたんで、
うん、
こんな3位っていう、かなり上位に食い込んできましたけれども、うん、北は1回上げるだけでこんなに話題にされるんですけど、日本は今年に、一応、2機上げたんですけどね。うん、それこそ、
何回かこう、出てくる、透明なニュースですね。
それこそね、韓国の衛星も上げたんですけどね。
うん、はい。うん。です
ね。なかなか。あ、とりあえず置いといて。はい。
はい。
ということで、3位までは発表をいただきまして。
はい。
いよいよ。
いよいよ。
1位と2位なんですけれども。
なんと、
まあ、
想像は。
想像つきますね、もう。
はい。
はい、ようやくこれ土俵がなく、同率がなくなりまして、2位韓国ですね、
はい。はい。
こちら、サミさん、ヤミーさん、カン・キヨシさん、ケンさん、平山さん、後藤さんから投票いただきまして、
はい、
6票ですね。
はい。
いただきました。 ISS での長期滞在、星宇宙飛行士の活躍についてですね。
はい。
はい。
と、サミさんからメッセージをいただいてます。すいません。時間を過ぎてしまいましたが、応募させてくださいということですね。あ、メッセージありがとうございます。2012宇宙三大ニュース、金環日食、星出さん打ち上げ成功&ISS 長期滞在。キュリオシティ火星到着探査開始以上ですと。メッセージありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
そうですね、星、うん、ま、去年は若田飛行士の、長期滞在だったんですけれども、今年は星出さんが、はい、ISS での長期滞在を行いまして、
はい、
星出さんはですね、今年2012年7月17日から2012年11月19日まで、約4ヶ月間 ISS での滞在を行いまして、第32次、第33次長期滞在クルーとしての、活動を行ってますと。で、ISS での長期滞在は、若田さん、野口さん、古川さんに続き、星出さんで4人目。すいません、去年は若田さんではなく、古川さんでした。
あ、古川さんでしたね。
あれ？そうか、うん。そうですね。あ、やばい。やばいな。そうか。その間に二人いたな。違う。ん？そうか。二人いて。うん。いや、すいません。ちょっと自分の中で勘違いがありました。で、長期滞在の中で宇宙実験、あとは ISS の運用ですね。あとは、3回にわたる船外活動を行いまして、無事、地球に帰還されたということで、打ち上げからこの帰還までですね、映像というか、ライブストリーミングという形で、公式の配信がありまして、またね、これも結構綺麗な映像で見ることができたんですけれども、帰還の際に結構揺れてたというか、ちょうど冬の着陸だったんで寒そうだなって思いながら見てたんですけど。
うん。冬の雪の中に降りていきますよね。
そう、雪の中に、真っ暗な中に降りていって、うん。なかなかあれでね、見つけられなかったら結構辛いなって思ったりもしたんですけど。はい。で、3回の船外活動で、部品の交換を行っている最中にボルトが回らないとか、いろいろとトラブルもあって、まあそれは訓練などでも、まあ、訓練をして、日頃の訓練の成果で何とか乗り越えて、無事ミッションを達成されてましたね。というところで、まあ ISS での日本人宇宙飛行士の長期滞在っていうのももう、かれこれ4回目っていうことで、ああ、そうだ、大事なのを忘れてた。で、星出さんが ISS 滞在中にドラゴン、先ほども出てきたドラゴンの運用機1号ですね。こちらの端、あとは係留物資の運搬等々も行いました。日本人として初めてドラゴンに入った人でもあるんですけれども。他にも HTV、あとは ATV、
はい、
人揃い、輸送機が出たり入ったりしてまして。
はい、
はい。その中で、前回 HTV2 号機で、HTV3 号機か、3号機で運ばれた小型衛星放出パレット、および小型衛星ですね。こちらを希望のロボットアームで、ISS の外に打ち出すという小型衛星放出ミッションですね。こちらも星出飛行士の方で行われてますと。で、先ほどのメッセージにもありましたけれども、まあ代表的に、まあ、衛星としてフィットサット、こちら急行台の衛星だったかな、
うん、
軌道上で LED を点灯させてそれを観測するという、
はい、
はい、実験、これも打ち上げからしばらく経って12月何日だったか、中頃でしたかね、観測伊勢、軌道が見える範囲では伊勢に観測を行われまして、綺麗に点滅する様子などが写真等で撮られてました。
うん、
で、これまた年明けて春先かなぐらいにもう一回ぐらいやるような話は出てましたね。
うん、
あとは、実際、前も SND の特集でもあったんですけど、宇宙飛行士が ISS で何をしてるのっていうところで、
はい、
一般的には何かしらね、船外活動だったり、今先ほどの小型衛星の放出みたいな、結構大きなイベントでは話が出るんですけど、細かい実験の内容などはなかなか表に出てきにくいんですけれども、軌道上4ヶ月、本当ダイジェストで話しても多分スペシャル2本分ぐらいあるっていうぐらいやってることは多いんですよね。
はい、
本当にいろんなことされてるんですよ、うん。としか言えないんですけど、詳しくはJAXA の星出宇宙飛行士の、長期滞在について、
はい、
宇宙ステーション希望広報情報センターの方に、長期滞在の総括としてまとめられてますんで、興味ある方はそちらご覧ください。投げましたね。
うん、ISS リポートをね、SND でもずっとね、コーナーを作って局長さんから毎週というか毎回 ISS でどんなことをする、あんなことをするって教えていただいてますけどね。忙しいんだなぁと思いますね、はい。機材もいっぱいあるし、
そうですね、うん。というか、生きるためには、
うん、
呼吸するため、飯を食うため、寝るためには、自分の身の回りを、整備してっていうところから始まるんで、
うん、
なんかそれにさらに実験して、かつ、飛んできた宇宙船捕まえてっていう話ですから、
うん、
なかなかにね、大変な、仕事だとは思うんですけど、やっぱり宇宙は行ってみたいですね。
行ってみたいですね。
行くだけなら。
うん。
ところで、まあ、やっぱり有人活動のネタですね。うん、皆さん興味あるなっていうところで。
はい。
2位のニュースでしたね。さて。
はい、さて。
いよいよ。いよいよ、2012年宇宙重大ニュースの投票1位が、はい、トップが、来ましたけれども、こちらですね、投票応募総数20名いらっしゃったんですけれども、
はい、
で20名で3票ずつなんで2、3が60票あるうちの、
はい、
15票入れてます、
はい、
すごいです。
ダントツ1位ですね。
ダントツ4分の1位ですね、
はい、
タミさん、ヤミさん、ブルー青のスバルさん、沢谷さん、ユミさん、カン、キヨシさん、マッテルさん、オキョウさん、うさきさん、かっこかり、ケイケイさん、ターチャさん、ケンさん、福田さん、平山さん。
はい。
ということで、あと後藤さんです、ね。
後藤も入れてます。
はい、すみません。
はい、
ということで、2012年の重大ニュース1位は、キュリオシティの活躍ですね。
はい。
はい。もう、みんな、やっぱり火星探査機大好きですね。
うん。印象深い、こう、あれ、出発から結構印象深い感じで、出発は去年なんですけど、フォーボス・グルントが、ね、先に上がったけど、なんかパーキング軌道でもたもたしてる間に、キュリオシティはすんなり行っちゃうんじゃないのって言ってたら、
結局2年に1度の火星の、うん、まあ、接近に合わせての打ち上げは、まあ、基本的に行われて、それに合わせるとどうしても探査機の出発が重なるんですけれども、
はい、
フォーボスグルントと、キュリオシティ、まあ、打ち上げられて、はい、フォーボスグルントはちょうど今年の1月16日に、チェリオ機に落下してしまいます。
うん、
まあ、その前にもう、
うん、
軌道、まあ、うんともすんとも言わなくなりまして、そのまま重力に惹かれて地球に落ちてきたということで、
はい、
その間にも、キュリオシティの方も、まあ、火星への道筋は決して平坦なものではなくて、途中で、ね、はい、プログラム書き換えなきゃいけなかったりだとか、うん、途中で、オールドモードに入ったりだとか、
はい、
そもそもスカイクレーンってまともに動くのか。
そう。ね、なんといってもこの火星再突入、再じゃないけど火星大気突入のね、ギミックが、
そうね、恐怖の7分間と言われていた、
はい、
そもそもがキュリオシティ自体が1トン近くあるとても大きな探査車で、この中に15種類かな、化学分析装置だとかレーザーとかレーザーとかレーザーとか乗せちゃって、
はい
はい、で動力は原子力電池で動く火星探査車なんですけれども、今まで上がっていた火星探査車、マーズパスファインダーのソジャーナ、あれはもう60センチぐらいちっちゃなものなんですけれども、その後に打ち上げられました。MER だ。マーズエクスプロレーションローバーか。
うん、
これでオポチュニティとスピリットですね。
はい。
自分たちとしてはこれが、まあ、火星探査車といえば、ローバーといえばこれだったんですけれども、まあ、この時にも2台、それぞれね、大きな探査車を、それぞれ別の場所に同時期に降ろすってことですごい盛り上がったんですけれども、今回の、マーズサイエンスラボラトリー、まあ、キュリオシティはですね、前回までというか、ソジャーナと、スピリット、オポチュニティまでは、エアバッグを膨らませてですね、火星大地をバウンドさせて着陸してたんですけれども、キュリオシティは車重が重くなってですね、このエアバッグでの着陸ができないということで、スカイクレーン方式という着陸方法を新たに開発しまして、これはクレーンゲームとか言われてましたけれども、まあ、いわゆる空飛ぶ円盤ではないですけれども、空飛ぶユニットに、クレーンをつけまして、そのユニットが浮いている間にクレーンで探査車を地面まで下ろしてしまおうという。
うん。
うん。まあ、みんな考えはするけれども、やろうとは思わないです。なおかつ、要素実験のみで、ぶっつけ本番ということで、実際に火星のね、重力圏っていうところもありますけれども、うん、こんな離れたところで、ほとんど自立飛行かつ自立判断で着陸点を割り出して、そこに降ろして、うん、着陸したの確認したらスカイクレーンが飛び去って、安全なところまで消えたるというね、この一連のプロセスをやらなくちゃいけなかったわけなんですけれども。うん、
はい。
まあ、で、正直皆さんできるとは思ってなかった。たですよね。
思ってなかったですね。正直、うん、今だから言いますけど。
絶対失敗するでしょうっていうのが、
100%失敗とまではいかなくても、なんかこう、横になって落っこちたので、ね、2週間ぐらいかけて頑張って起きたとか、なんかそういうことはありそうだなとか。
さすがにロッカーボギーの足回りでも起き上がるのは多分不可能ですよ、これ。
ね、
ひっくり返ったら。
すごいですよね。でも。
それこそ、一番喜んでたのは、JPL の、
うん、
管制室だったんですけれども、ね、着陸成功って分かった瞬間、騒ぐ。騒ぐ、もう、うわーって叫んでましたからね。
ですね。
あれ見ると、はやぶさの時がいかに可愛かったか。
うん、
日本人らしく静かに喜んでる、さすがアメリカって思いましたけどね、このスピリットじゃないや。
キュリオシティ。
キュリオシティの着陸の時です、ね、
うん。
まあ、ただ、山は越えたとは言っても、本来、キュリオシティが活躍するのはこれからなんで、
はい、
ちょうど今ね、試験走行等々をやりながら、地面ちょこちょこ掘ったりだとか、
うん、
観測機器の調子確かめながら、徐々にクレーターの縁に向けて移動を始めてるところなので、
はい。
はい。まあ来年度以降、新たな発見等々も出てくるというところと、
うん、
一応最近のニュースではこの、キュリオシティの、余剰パーツを寄せ集めてですね、
はい、
また、新たにローバーをこさえようだとか、そもそもが、キュリオシティのボディは、今後の火星探査車の、まあ、基準となるべく作られたフレームなので、あとは燃料電池さえ手に入れられれば、まあ、同型の探査車をですね、
うん、
その火星に投入しようっていうのが NASA の考えみたいなので、
うん、
そういう意味では、まあ、成功してよかったねっていうのは一番ありますよね。 あでもアメリカも、うん、ね、定期的にこうやって火星探査機の着陸のネタが出てくるんですけれども、
うん、
にそろそろ惑星探査成功させたいなーっていうのはなかなか難しいんですけどね。難しいの知ってるからこそこのね、
うん、
あのキュリオシティの成功っていうのに湧いたのかなっていうところがあります。
まあ、ニュースには上がってないですけど、メッセンジャーもね、すごい、水星探査で。
メッセンジャーは、多分、打ち上げ覚えてる人いるのか。
そうですね。
長いんですよね、これも。
ね、で、去年、軌道に入って、
はい。
開始して、ね、今年すごいいろんなね、やっぱり分かんなかった。今まで水星って太陽に近いから、なかなかこう観測できなかったのが、水星の軌道を回って、ね、観測してくるっていうのがすごいなって思いますけどね。メッセンジャーからの。
そうですね、メッセンジャーは水星の探査の中ではかなり、というか、詳細な写真はこれが初めてっていうのが結構上がってきて、
はいはい、
極地には水があるんじゃ、氷があるんじゃないかとか、
うん、
いろいろと出てますけど、またね、水星に関してはベピコロンボという、日本とイーサの探査機も、そろそろ上がる、
うん、
そろそろ上がるはずなんで、はい。あとはね、探査機がフライバイすらしてない冥王星に向けてね、今飛行を続けている、はい、なんだっけ。
ホライズン。
ニューホライズンズ。
うん、はい。
すいません。パッと出てくる、はい。ニューホライズンズももう着々ともう、
ね、
今どこ木星超えたんでしたっけ、
うん、超えましたね。
木
星に近いところまで行ってます。
そうそう、
うん、
いやーね。早い。
そしてね、なんかやっぱり NASA のその、底力っていうか、こう、感じますよね。もう、やってる規模も違うし。
あ、そんな中でもね、
うん、
惑星探査に関して言えば、日本もハヤブサ2が、まあ、微妙なところで言われてますけど、
はい、
まあ、一応予定では上がる。
そうですね。
はずなので、
はい。記者会見、これね、ニュース締め切った後に、
ああ、そうです。
はや
ぶさ2の、はい、組み立てが始まってますってことで、はい、ね、作ってる途中の探査機というか人工衛星を公開するってあんまないんですけど、あんまない上に、筐体に太陽電池パドルだけがくっついてるような状態。太陽電池パドルって普通最後につけるんです
よ。そうなんですか。
割れちゃうんで、
はい。
うん。ああ、先につけてるって思いながら。
まあ、こうまた外して
あれはでもフライト品じゃなくて、今日、熱、うん、熱のやつなのかな。ちょっとそこまで調べてなかったんで、なんとも言えないんですけど。まあ、そうですね。太陽系探査は、まあ、これからどんどん、探査機も上がってくると思うんで、来年も楽しみにしてたいと思います。こんな締めでいいのかな。
はい。
ダメだ。は
い、局長さんから、メッセージというか、
3
票入ってますね。
あ、局長さんの入れてなかった。
入れてなかったですけど。はい。でも、ランキングには影響ないのかな。
あ、影響ないんだ。
キュリオシティ火星へ。それから、ジョーが2号、月、L2、トータチ、はい、から、トータチスを観測に行ったというニュースと、あと銀河3号ですね。はい、それと、番外編としてヒックス粒子らしき、ニューボゾンの発見ということで、局長さんのメッセージがいただいてます。ニュースとしてはこんな感じ。載ってなかった、なんかリストになかったニュースとして、なんか番外編としては、後藤は雫、私が命名した、命名した雫が上がっていきましたが、あんまり話題になってない感じがします。
まあ、5月18日にですね、H2A F21 号機で打ち上げられました。
はい、
GCOMW ことしずくとコンプサト3ですね。こちら、この21号機の打ち上げで H2A ロケット打ち上げ成功率 95%、あとは、 コンサート3で初めての諸行打ち上げ受注、ハテナっていうのがあったんですけど、まあ、ロケットはロケットで置いといて、雫もね、着実に運用をスタートさせて、エトレインへの投入だったり、あとは最近ですと、南極、あとは北極海の氷の観測ですね。
はい。
これで、北極海航路の、氷の状態の把握を宇宙から観測しますということで、うん、プレスリリースなどもちょこちょこ上がってるんですけれども、まあ、まとまった形でこう、バーンと何か見つかりましたとか、うん、そういう話ではなくて、雫の場合は長期にわたって観測することが目的なので。
そうですね。
はい。
うん。
まあ、地味ですけど、ちゃんと活躍してますというところで。
そうですね。
はい。皆さん忘れてはないはず。忘れてはないはずなんです。
はい。うん。
というところで。
あとは、あれかな、私に印象残ってたのは、小惑星のドーン、セレスで行った。
はいはいはい。
うん。
ドーンもこれも、長いこと飛んでるんですけれども、うん、小惑星から小惑星の旅を、まさに星の王子様じゃないですけど、うん、延々とこうぐるぐるぐるぐる回ってますけれどもね、セ、うん、レスト、どこだっけ、
ベスタ。
ベスタか、うん。はいはい。
見てね、これもなんか小惑星の地形とかをね、すごく、やっぱり、まあ、近くからこう、写真をどんどん送ってくるっていうことで、地形とか、すごい詳細な観測ができてて、イトカみたいなこのラブパイルの形の小惑星じゃなくて、もういわゆる昔のアニメとかに出てきた小惑星ですよね。はいはい、大きくてちょっとジャガイモのようなボコボコしたやつ。あれのなんかこう詳細な観測結果を送ってきてるっていうのはね、なかなか興味深いなぁと思いながら。うんうん、
やっぱ星それぞれでやっぱ表情がちゃんとあるんだなっていうのは面白かったですね。
うん、はい。
それで行くと、
うん、
あ、
エイトさんは何か
一押しですか。
はい。
グラスホッパーですね。
あ、グラスホッパー出てないですね。
はい。スペース X 社が開発、まあ、去年の末頃かな、はい、スペース X がファルコン9一発目上げて調子づいたのか、
はい、
次はファルコン9ヘビーだって言ってて、要はファルコン9を3つ束ねた、エンジンが27個ついてるロケットなんですけれど、一段に27個くっついてるロケットなんですけども、
はい、
で、その後にまた調子こいたのかって思いながら、ファルコン9みたいなロケットで1段打ち上げた後にそれがまたね、打ち上げた後分離して着陸して2段も軌道乗った後再突入してまた帰ってくるという前段再使用ので、ドラゴンを軌道に投入してまたドラゴンも帰ってくるという、恐ろしいムービーを上げてきたんですけれども、それの1段の実証機としてグラスホッパーっていう垂直離着陸の実証用のロケットを作ったんですけれども、これが10月に初ジャンプをしてほんの一瞬ちょこって浮かんだなって思ったら、今度11月に10メーターぐらい飛び上がって、
うん、
ちょうどこの間12月ですね、
はい、
ん？違う、11月の末かな。
いや、12月ですよ。
12月ですね。12月に40メーター飛び上がりました。
うん、
勢いって大事ですね。
そう
ですね。というのはあれなんですけど、まあ、着実にな、再突入というか、最使用のロケットなんてっていう話は、最使用ロケットっていうのは前々からネタには上がってたんですけども、これをいよいよ実際にやろうっていう動きは、まあ、やろうとみんなしながら、なかなか前に進んでなかったんですけれども、
うん、
今一番ノリと勢いのあるスペース X っていう会社が本腰入れてやり始めるとこうなるんだっていう、典型例なのかなって思いながらですね。来年はもっと飛び上がって、もっともっと高いところまで行って、そのまま降りてくるような形になるんじゃないかなって思いながら、ちょっと期待してますってとこですね。
はい。で、皆さんからね、たくさんメッセージをいただいてるんですが、全部ちょっと読めなかったんですが、皆さん、メッセージを送ってくださった皆さん、どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございます。はい。 なんかこんな感じで、ちょっとね、ぐだぐだな感じだったんですけれども、まあ、2012年の重大ニュースということで、
はい。
まあ、1位は言わずもがなで、それぞれね、特徴的なニュースがありました。うん、で、また来年、まあ、2013年もですね、はい、いろいろと宇宙関係のニュースあるかと思います。
はい。
まあ、その中でも、まあ、特にこれはっていうのは、あの、コメントの中にもあったんですけれども、
はい。
JAXA が開発してますイプシロンロケット、これの打ち上げが来年度予定されてまして、
はい、
いよいよね、うちの裏からの打ち上げっていうのが復活するというのは、うん、うちの裏も盛り上がってるんですけれども、
うん、
またね、新型ロケットの打ち上げなんてそうそう見れるもんではないんで、
はい、
一応来年の夏予定なので、これはもうぜひ、うん、ぜひぜひ見れる方は見てほしいなっていうのがあります。
個体ロケットってなんか、プシューって飛んでいくんですよね。言ったら、笑われてしまいましたけど。でもなんかこう、イメージ的に、ほら、H2A とかの打ち上げの時に、ゴーって感じで火吹いて、じわっと上がった後、だんだん速くなって、ゴーっと上に落ちていく上がり方じゃなくて、なんか、火がついたらプシューッと飛んでくる花火みたいなイメージが固体ロケットあるんですけどね、今回そのいつも固体ロケットってちっちゃいじゃないですか、あの観測衛星この間も上がったけど
S520 とか S310 の小型の観測ロケットですね。
そうですよね、何流ちっちゃいのは本当花ロケット花火みたいな感じなんだけど、今回イプシロンちょっとやや大型大きいタイプの固体ロケットということで、すごいなんかワクワクしますね。見に行きたいですね、やっぱり。うん。
まあ、そもそもうちの裏からの打ち上げが、もうかれこれ5年、8年ぐらい。
うん。
うん、なかったので。
うん。
ね、その辺含めて楽しみにしてもらいたいと思います。
はい。
はーい。という感じで、
はい。
2012年。
うん。
こんな感じで良かったんですかね。
いいんじゃないでしょうか。いい感じで終わったと思います。うん、
ではでは、また、
はい、
今年の、いや、2013年のスペースニュースダイジェストの方、うん、まあ、3人で、
はい。
なんとかやっていきたいと思いますので、はい、これからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは、スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ聞きづらい点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは、news@space-podcast.net。ツイッターアカウントは、@space_podcast です。それではまた来年の放送でお会いしましょう。良いお年を。
良いお年を。